新約聖書マルコの福音書1章32節から39節です。皆様のお手元の聖書ですと新約聖書の66ページとなります。司会者が拝読いたします。マルコの福音書1章32から39節。夕方になり日が沈むと、人々は病人や悪霊に疲れた人を皆イエスのもとに連れてきた。こうして町中の人が戸口に集まってきた。イエスはさまざまな病気にかかっている多くの人を癒された。また多くの悪霊を追い出し、悪霊どもが物を言うのをお許しにならなかった。彼らがイエスのことを知っていたからである。さて、イエスは朝早く、まだ暗いうちに起きて、寂しいところに出かけて行き、そこで祈っておられた。すると、シモンとその仲間たちがイエスの後を追ってきて、彼を見つけ、皆があなたを探していますと言った。イエスは彼らに言われた。さあ、近くにある別の町や村へ行こう。私はそこでも福音を伝えよう。そのために私は出てきたのだから。こうしてイエスはガリラヤ全域にわたって彼らの街道で述べ伝え、悪霊を追い出しておられた。それでは本日の聖書箇所から祈りつつ歩むと題し、八嶋志郎先生に御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。一言お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ心から感謝いたします。新年度が始まり2ヶ月が経ちました。主の憐れみにより生かし続けてくださり感謝いたします。気候の上がり下がりも激しい中ですが、お一人お一人の体調が守られますようお祈りをいたします。格別に病や試練苦しみの中にある方に主のお慰めと癒しがありますようにお祈りいたします。今日も救いのご計画を一歩一歩完成へと進め続けてくださっている主がお一人お一人の心に触れてくださり愛を注いでくださいますようにお願いいたします。あなたの見守りと癒しがあり、私たちを主の御旨に沿って生かしてくださり導いてくださいますようにお願いいたします。本日の午後には感謝信徒会が持たれてまいりますが、主がよくしてくださったことを忘れることなく心に刻み、共に主に感謝を捧げる時となることができますようにお導きください。この礼拝を通し、またキリストの体であるこの教会の交わりの中で、神の国の豊かさを知ることができますようにお願いいたします。小さきものをお隠しくださって、主ご自身がお語りくださいますように、この週の初めに私たちに必要な糧をお与えください。この日等しくこの日本で、また世界中で持たれている礼拝の上にも祝福がありますようにお願いをいたします。待ち望んで主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。 アーメン。昨年度になりますが、3月9日以降にマルコの福音書が1章から3回語られました。そして受難週とイースターの日も15章16章が開かれましたので、3月以降でマルコの福音書が5回礼拝で開かれております。この朝は1章の前回開かれた続きの箇所となります。神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。この言葉とともにイエス様の働きが始まりました。神様の定められた時が到来をした。神の国が近づいた、近づきつつある、神の国がここにある。罪を認め、過去の罪を悔いて、そして方向を変えて、福音を信じて主により頼んで生きるものとなりなさいとのメッセージが語られました。そしてイエス様はシモンと兄弟アンデレに、私についてきなさい、人間を取る漁師にしてあげようと声をかけられ、ゼベダイの子ヤコブと兄弟ヨハネも呼ばれ弟子とされました。弟子とはイエスの仲間、仲間となってイエス様と共に人間を取る漁師、すなわち人々に神の国の到来を告げる、神の支配を世界に深め広げる働きをするものとなったのでした。そしてイエス様はカペナウムという町に入り、街道で教えられました。人々はこの教えに驚きました。権威あるものとして教えられたからでした。その権威は超自然的な神の権威であり、神によって任命され神のメッセージを語る、そのようなものとしての権威があったのでした。悪霊は普通の人以上にイエス様の存在を知っていて、汚れた霊に支配されていた人たちは、私と何の関係があるのですかと叫んだのでした。イエス様は即座にこの汚れた霊を黙らせて悪霊から解放をしました。悪霊の技を打ち壊すというのは神の子の役割、働きに含まれるものです。人々は驚きました。これは何だ、新しい権威ある教えだ。そしてイエス様の評判が広がります。イエス様の御業がなされ続け、シモンの姑、妻のお母さんが癒されました。お母さんは神の力によって癒され、そして仕えるもの、奉仕をするものとなったのでした。これらの出来事は安息日に行われました。そして本日開かれた32節以降になりますが、32節、夕方になり日が沈むと。夕方になり日が沈んだというのは安息日が終わったことを指します。それを待ってさらにイエス様のところに押し寄せてきた人たちがいました。人々は病人や悪霊に疲れた人々を皆イエスのもとに連れてきた。こうして町中の人が戸口に集まってきたとあります。皆とか非常に多くの町中の人というのは、これは誇張表現で、本当の全員というよりも本当に多くの人がイエス様のところに来たのでした。 まあ、戸口っていうのは誰の戸口か書いていませんが、ひょっとすると流れとしてはシモンの家ではないかとも考えられます。イエス様はこのような人々の必要に応えられたのでした。これらの人々を愛し使えられました。癒しの技をなされました。そして悪霊を追い出しました。イエス様の愛がここにあります。憐れみがここにあります。イエス様の愛、憐れみとイエス様の力がこの人々の必要を訴えに応じて用いられたのでした。イエス様は悪霊どもが物を言うのをお許しになりませんでした。悪霊の言葉ではなくて、ご自身の言動を通してイエス様のことを信じてほしいということを願いました。サタンの言葉でなくて、ご自身の言葉と行いにより神の国を表しメシアであるということを証ししたいと願われた。悪霊は24節でもイエス様のことを神の聖者ですと言っていますが、これは心から恐れてとか心から主を慕ってとかいうことではなくて、ただ恐れて、まあ本意ではないけども、イエス様の力を知っていてそのように言った。そうではない、そうではない形でイエスのことが表されることを願われたから、悪霊が言うのをお許しになりませんでした。この段階ではイエス様のところに人々が集まってきたのは、イエス様が良いことをしてくださるからというものであって、まだイエス様の本質をまだ理解していたわけではありません。本来私たちは神様に愛されているものとして生活の中で神様のことを覚え、私たちもまた神様を愛し慕い歩むように招かれています。この段階でのこの癒しや悪霊から放たれることを願って集まった人々は、そこまで至っているわけではありません。本当に必要があって助けてほしい、解放してほしい、それでもイエス様は人々の必要に応えられた。ここに注がれているイエス様の愛に私たちは感謝をしたいと思います。イエス様がとても慌ただしい時間を過ごされたその後のことであります。35節以降です。イエス様は朝早くまだ暗いうちに起きて寂しいところに出かけていき祈っておられました。シモンと仲間たちはイエス様の後を追いました。この追ったという言葉の意味には、追跡をするとかですね、探すとかいう意味があります。イエス様を追って探して見つけたのです。そして、皆があなたを探しています。とシモンは言いました。シモンや弟子たちからすれば、人々の多くの必要があります。皆があなたのことを探しています。良い機会です。この良い機会になんでこんなところにいるのですか？という思いがあったのかもしれません。その状況にひょっとしたらイライラしていた弟子たちがいたかもしれません。皆があなたを探していますよと。しかし私たちはこのイエス様の祈りの姿から学びたいと思います。マルコの福音書でイエス様が祈られた記事は、この他には6章で湖の上を歩かれた出来事の前に祈られたところと、14章でのゲッセマネの祈りの記事があります。他にもイエス様が祈られたというのは福音書には見られるところです。イエス様は祈ることで、そして祈りの中で 父なる神と交わることでこの働きをする活動をする力を得られました。なさなければならない仕事のために力を得たのです。まあ、朝早くとあります。日中はとても忙しかったからでしょう。祈りの時はイエス様、夜明けとか夜中というのが多かった。イエス様は人々の必要に応えて仕えていくために、まず自分が神と出会い、神と交わる、そのことをしなければならないということをご存知だったのです。どんな祈りを捧げていたのでしょう。本日私たちが礼拝の中で捧げた主の祈りに沿えば、それは皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天になるよう地でも行われますように、日ごとの糧をお与えください、また許しについて、そしてから主の守りを願う、試みに合わせないで悪から救ってくださいと祈りました。それが主の祈りです。イエス様が教えてくださった主の祈りです。ある祈りの指導者が祈りについて説明するときに、それはまず神と共にいることだと語ります。祈りについて。そして祈りには安らぎもあるし、時に苦しい時もあるし、祈りの中には願いもあれば嘆きもある、感謝もあれば悔い改めもある、主に委ねることもあれば主に対して希望を抱くこと、そのようなことも祈りの中である。そしてまたその指導者は、祈りは聞くこと、私たちはとかく一方的にこう祈りの言葉をこう心を注ぎ出すということはとてもいいんですけれども、語るということが祈りだというふうに思いますが、もちろんそうなんですけれども、祈りは聞くこと、神様の小さくささやく声に祈りは耳を傾けることだとも語ります。イエス様は力を得た、それは心を注ぎ出すことによって、魂の訴えをすることによって得た力もあれば、神様の語りかけを聞いたことにもよるのでしょう。今、月2回でしょうか、持たれているレディースサークルの集まりで、私は月に1回詩編のお話をさせていただいていますが、交互にヘンリー・ナーウェンの今ここに生きるという本の読書会が行われています。ヘンリー・ナーウェン、ご存知の方もおられるかと思いますが、1996年にもう召されたカトリックの霊性指導者の方ですが、その著書はプロテスタントの方にも広く読まれています。このナーエンは多くの書物を記していますが、一人になることと共同体という文章があります。一人になることと共同体という文章があって、この静まることについてこういうふうに言っているんですね。一人静まる中で、私たちは周囲のたくさんの意見や考えから少し距離を置き、神の前に無防備になります。一人静まる中で、私たちは神の愛の声に注意深く耳を傾け、自分の願望と仕事、衝動と証明、心の渇望と神の呼びかけを区別するようになるのです。またこうも言います。一人静まることが日常不可欠になっていないと、私たちはたちまち神の愛の声に耳を貸さなくなり、自分のことばかりに気を取られ、共同体として共に負うべき責任についてあまり考えなくなるのではないでしょうか。イエス様は父なる神様とどのような交わりをされた、どのような言葉を交わされたか、詳細なことまでは分かりません。 イエス様には地上で苦しみを受け、私たちの罪のために十字架にかかり、神に見捨てられるという大変厳しい使命がイエス様にはありました。しかし、このような静けさの中の祈りの中で、実際に一章の11節には、父なる神から、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶという言葉があったように、父の愛の語りかけを強く受け、歩まれたことでしょう。だからこそ、多くの御業をなさることができたのです。このような祈りの姿勢、それはイエス様がされたように、特別に祈る時間を取り分ける習慣を持つことで、そういう時間を持つことで、また祈りは日常のものとなっていきます。日常化していきます。日常のただ中でも、神様に語りかけたり、願ったり、神様に聞くという習慣を強めてくれるのです。私たちは、イエス様の祈りの姿、祈りつつ生きられた姿から学びたいと思います。さて、祈られた後のイエス様はどうされたのでしょうか。38節と39節です。38節、イエスは彼らに言われた。さあ、近くにある別の町や村へ行こう。私はそこでも福音を伝えよう。そのために私は出てきたのだから。イエス様の働きは別の町、別の村へと広がっていきました。このカペナウムで行った御業、その御業が他の町や村でも続けてなされたのでした。39節の言葉、こうしてイエスはガリラヤ全域にわたって彼らの街道で述べ伝え、悪霊を追い出しておられた。というのは、この21節から39節までの一つの記事のまとめの言葉になっていますが、まさにこの述べ伝え、悪霊を追い出したというのは、イエス様が神の国を表された働き全体を表す言葉にもなっています。そのために私は出てきたという38節の言葉ですが、これは物理的に出ていった。例えばカペナウムを離れて他の場所に出ていったとか、そういうことよりも神様から使わされたと解釈されます。そのために私は使わされた、私は福音を伝えるために神から使わされたということです。興味深いのは、イエス様はガリラヤ全域を行き巡った、後にエルサレムに行かれます。つまりたくさん動き回ったのですが、それは父なる神にとどまり続けた結果だったのです。一見すると矛盾するように見え聞こえしますが、とどまり続けたことによって動き回ったのでした。朝ごとの祈り、神に語りかけ、神の声を聞く、そうして自分の思いではなく、父なる神の御心を行うという姿勢で居続けた。つまり、父なる神様にとどまり続けた結果、行き巡ったのでした。父との交わりにとどまり続けることによって、使わされ続けたのでした。私たちの歩みについて教えられたいと思います。ヨハネの福音書では、イエス様はこう言われます。私の食べ物とは、私を使わされた方の御心を行い、その技を成し遂げることです。私の食物、食べ物そのものというよりも、私の力となるものですね。私の糧となるもの。それは、私を使わされた方の御心を行い、その技を成し遂げることです。とイエス様は言われました。私たちもイエス様を信じている者として、神の御心を行う人生へと招かれて今過ごしています。罪も 弱さもありますから、地上では常に 100% 完璧にその道を歩めるわけではありません。もちろん失敗もあるし、御心がよくわからない、どれが主の御旨なのか、それがわからなくなることも少なくありません。しかしイエス様に倣って私たちが祈りつつ歩むとき、一歩一歩その導きが分かり、これが主の道だとうなずきながら、うなずかせていただきながら歩むものへと変えられます。そしてイエス様が父なる神様から派遣されたように、私たちにも主はここにいなさい、ここに行きなさい、ここに神の国を広げなさいと使わせてくださって、私たちは歩んでいくのです。祈りつつ、神様の導きをいただきつつ、この週も歩んでまいりたいと思います。お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、多くの人々の必要に応えながら、なお祈りを大切にし、父なる神様との祈りの交わりの中で力を得て使わされて歩まれたイエス様、私たちもあなたの弟子として、またあなたに救われた者として、その歩みを教えていただいて、あなたの語りかけを聞いて歩む者とさせてください。主イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。
それでは私たちも静まりましょう。感謝と信仰を持って応答の賛美を捧げましょう。皆様どうぞご起立ください。賛美歌380番、この世の務め意図せわしくを賛美いたします。賛美歌380番。
See you.
うぞ。